ポッドキャストでも配信しています。ゴールデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のゲストは著書インドの食卓、そこにカレーはないが早川新書から販売中、岐阜女子大学南アジア研究センター特別客員准教授の笠井亮平さんです。こんにちは。
笠井です。今日はよろしくお願いいたします。こんにちは。
ようこそいらっしゃいました。
衝撃のタイトルですよ。
はい、よくもつけたな。
本当
このタイトルを。
そこにカレーはない、
うん、ない本当ですか。あるでしょ。
インドだもん。インドの食卓だもん。
あるでしょ。
これでも実はタイトルはマイルドにした方で、
うん、
最初のタイトルの予定は、うん、もうズバリインドにカレーはないでいこうかと思ってたくらいだったんですけど、やっぱり食卓っていう言葉を、ね、入れたいっていうのがあったんで、入れたっていう経緯があったんですけど、まあ、それでもカレーはないと。
笠井さん声がいいから、
はい、
なんか説得力がありそうな、この声のいい人にやられそうな雰囲気ある、
ね、
だけど、日本でですよ、このインドカレーのお店結構ねあるじゃないですか、
はい、
そこはまあ行ったらカレーですよね。そこは違う、あれは全部もういろんなカレーですよね、あそこは。
そうなんですよね。やっぱりこう、うん、やっぱりカレーって言葉ってすごくこう分かりやすくて、うん、
はい、
やっぱりこうインドのいろんなこう煮込み料理であったりとか、うん、炒め料理だったりとか、うん、まあ、スパイスを使ったものですよね、うん、まあ、それを本当に総称する言葉として、うん、まあ、どちらかというと外国の人がやっぱりつけたもので、うん、
はい、
やっぱりインドに行って、うん、じゃあそのカレーっていうものがあるかというと、うん、のまあ、英語なんかのメニューであるところもあるんだけども、うん、やっぱりこう一つ一つにこういろんな料理の名前がついていて、うん、バターチキンとか、
はい、
あるいはあの豆の、まあ、煮込みでこう、うん、ダールマカーニーっていうのがあったりとかっていう、はい、それぞれっていうものなんですよね、うん、だから多分日本で言うと、うん、こう日本料理を出汁っていう言葉で総称できるかっていうと、う
ん、は
い、
まあね、
まあ、もちろん出汁使ってる料理ってたくさんあるけども、うんうん、やっぱりそれぞれいろいろあるじゃないですか、はい、それに近いものなのかなっていうふうに僕は感じてますね。
笠井さんはですね、はい、あの在インド中国パキスタンの日本大使館で、
うんうん、はい、
外務省専門調査員としてお勤めになった経験があるので、
うんうん、
もういろいろね、現地もいろいろよくご存知であるということですよね、うんうんうん、
そうですね、やっぱりこう仕事の関係でやっぱりこう外務省のこう大使館の仕事ってやっぱりこうもちろんいろいろあるんだけども、こうインド人とかいろんなお客さんとやっぱ食事をしながら話をするっていうのがすごく多いんですよね。でそういう時やっぱりインド人のお客さんと、
はい、
食事をする時ってやっぱすごく気を使うんですよね。
どうして？
やっぱりこうインドのやっぱり宗教がいろいろあるの で、
はい、
でインドの場合宗教によって何を食べていいのか、
うん、
何がダメなのか、
はい、
で同じ宗教の中でも、
うん、
やっぱ人によってやっぱ肉がダメとか、
うん、
あるいはここまでだったらいいとか、
うん、
お酒を飲むとかって本当にやっぱりいろいろあるので、
うん、はい、
やっぱり事前のリサーチが本当にすごく大事なんですよね、うん、でやっぱりそういう中でこう、うん、単にやっぱりこう食事っていうのが、うん、お腹空いてるから食べるとか、
う
ん、あるいはこう美味しいから食べるとかっていうことももちろんあるんだけども、うん、まあ、それ以上にこう文化とか宗教とか、
はい、
まあ、もっと言うとその人のこう生き方にも関わってくるようなものなんだなっていうことをやっぱりすごく感じたので、
うん、
やっぱりこう常にこう食をどうするか、うん、食って何なんだろうなっていうことはずっとやっぱりこう考えながらやってきて、まあ、今でもやっぱりそれは日々感じていますね。
あ、じゃあその視点からご覧になると、うんうんうん、あ、インドの人みんなカレー食べてるんでしょ、全部カレーだよね、うん、というのはだいぶ雑な説明ですよね。
そうですね、やっぱりこうあのいい意味でやっぱりステレオタイプであると思うんですよね、うん、こうやっぱインドって知名度って意味ではやっぱインドカレーでしょっていうのはすごくこう、うん、あのいい反面やっぱりすごくこう、うん、もったいないなって思いもあって、はいはいはい、やっぱりこう、うん、カレーの中にも本当にいろんなものが本当に無数にあるし、
うん、
地域によっても違うし、
うん、
もうそこを、
うん、
せっかくまあそのステレオタイプとしてのカレーがあるっていうのはもちろんいいんだけども、うん、一つこうめくってその魅力をやっぱりすごく伝えたいなっていうことはものすごく思ってたので、まあ、やっぱりそれもあって今回こういう本を書いたっていうのがありました。
生半可な知識で申し訳ないんですけど、50歩譲ってですね、でインドってあちこち地方があるじゃないですか、
はい、
で北とか南とか、
ええ、
でその南の地方ではなんかそのカレーみたいなのがたくさん流行ってるとかっていうのはないんですか、そのいろんな地方で カシミールとかいろんなところがあって、
そうですよね、
うん、そういうのではここ行ったらカレーだよみたいなことはないんですか、それは。
まあ、そうしてどこにもやっぱりこうスパイスを使った煮込みとか、うん、あるいはこう炒め料理ってやっぱりあるんだけど、うんうん、大きく違うのは北だとこう、うん、よくそれこそ日本のこうインド料理屋さんなんかでこう、うん、バターチキンとナンのセットみたいなやつって、はいはい、こうランチで1000円みたいなのあると思うんですけど、
モテバタチキン、
そうですね、はい、でそこ、うん、そういう料理ってどちらかというとやっぱり北インドがメインなんですよね。
北インド、
はい、でそれに対して南インドって、うんうん、お米を食べるんですよね。だからそこの違いはすごく大きいなと思います、はい、でやっぱりお米に合った、うん、どっちかというとこうさらっとした、まあ、日本でいうと何なのかな、うん、スープカレーに近いような感じのこうものをこうかけて食べるとか、うん、あるいはこう野菜がたくさんこう、うん、ふんだんに使うとか、うん、やっぱそうい う, こう違いっていうのは本当にこうやっぱあるので、うん、こうどこの地域で流行ってるっていうよりかは本当に地域ごとのこう違いっていうのが本当に多いなって思いますね。
なんか実はですね、うん、私自分は高校生の頃ですから、うん、1990年代ですけど、うん、父が商社勤務だったんで、うん、ニューデリーに単身赴任してたんですね、はい、その時に1ヶ月だけ父の元に母と遊びに行って、うん、でニューデリーですからインドの北の方ですけれども、うん、なんかそこで入ったなんか ちょっと高級そう な, なんか、うん、インドの、ね、伝統料理店で、うん、見たことないぐらいいろんな種類のなんか私の目にはカレーに見えるものが出てきて、うん、辛くないやつとかね、
はい、
なんかね、なんか見たことない色のカレーとかねいっぱい本当さっきおっしゃったようにシャバシャバしたのいろいろあって、うんうん、はい、あれなんか私の知ってるカレーと違うって思った記憶があります、うん、すごく地方によって違う、お顔立ちもね皆さん違ってたり、ね、話してる言葉も違ってたり、はい、インドって実はすごく多文化で、はい、全然お料理も違うんですってね、
う
ん、
そうですね、もう本当にこうやっぱり僕もいろんなこう出張だったりこう旅行であちこち行きますけれども、インド、うん、やっぱり本当にこう楽しみはもうその地方のいろんなこう料理を楽しむっていうのがあって、うんうん、ついに年末年始にカルカッタ、今コルカタって言いますけど、はい、インドでいうと東の方に行ったんですよね、うん、でそこは魚の料理がすごく多くって、うん、魚をマスタードで、炒めて、うん、まあそう、それもライスなんかと一緒に食べるってなって、うん、これはもう鮮烈なね、こうさっぱりした辛さで、
あ、これは他のところでは、
もう本当に日本でなかなかねちょっとね食べられないってすごい残念ですけど、
ちょっと美味しそうですね。
いや、もうこれ美味しいです、ぜひコルカタに行ってまあ色も本当にこう、いわゆるこうカレー的な茶色というよりかはこう黄色がやっぱりこうメインになるんですけど、ああいうこうものとか、あとさらにこう北東部っていうインド一番こうミャンマーなんかの国境に近い方に行くと納豆があったりもするので、もうカレーをもう完全に超えていますけども、
納豆なんですか。
納豆です。
日本の納豆とほぼ変わらない納豆、
もう私実際にこう行って食べましたけど、
こねるんですか、混ぜるんですか。
混ぜますね、はい、
50回ぐらい
50回混ぜ
る昔ありましたね、何回混ぜろとか、それあれですよ、真に受けちゃダメですよ。
お話伺ったと思ったんだけどでもインドってやっぱなんていうの、格差が激しいじゃないですか、はい、だからその地方でもやっぱり、ね、今なんか小島さんが言ったように、ちょっと上流な階級と、
だ多分私ね、はい、何、葛西さんが、ちょっとご本の中でもおっしゃっても、多分私が食べたそのニューデリーにあった、いろんな料理が食べられるようなところみたいなのは一般的ではないんだと思うんですよ。
ちょっと高級
なんかそういう企業とかがね使うようなところで、いろんな各地の料理が集まってたのかなと思うんですけど、デリーなんかだからですよね、地方の、小さな町とはだいぶ違う大都会ですよね。
そうですね、やっぱりその外食自体もね、こうなかなかする機会が、さっきの格差って話だと、外食する機会もそうないっていう人もやっぱりいますし、ただやっぱり一ついろんなところで食べてて思うのは、家庭料理ってすごく美味しいですね、やっぱりインド料理のやっぱりもう一つやっぱり大きなステレオタイプって、辛いっていうのがあると思うんですけど、家庭料理は本当に辛くない、
辛くない
ですね。
じゃあスパイスの香りはあっても辛いわけではない。
そう
です
ね、甘いのあるんですか。甘いの、
あ、甘いのもありますよ。
甘いのある、
これはね、インドの西の方にグジャラートっていう地方があるんですけれど、そこの料理というのはどちらかというと甘いですね。 だからやっぱり辛い一辺倒ではないですし、うんうん、で家庭料理でももちろんスパイスは使うんですよ、うんうん、それあのやっぱり色付けでこうターメリック使ったりもあるんだけども、うんうん、やっぱりこうすごくこう控えめで、うんうん、むしろこう素材のこう美味しさを引き立てるような感じで、もうあのどんどん食べられるっていうのは本当ありますね、う
ん
う
ん、なんか話伺ってるとあれですね、まあ、あの辛いっていうとなんか唐辛子、
はい、
なんか頭の中に浮かぶんですけど、うん、なんかいろんな香辛料がありそうですね、インドには。
そうなんです、もう本当にな
んか、まあ、知らないけどあのタメリックとか、
はい、
ナツメグとかなんか随分どんな料理でもなんか香辛料たくさん使うんですか。
あ、もう本当にもう香辛料はもう正直全部知らないくらいたくさんやっぱりあります、うん、でも日本の香辛料ってなって、うん、まさにおっしゃったようなこうターメリック、うん、
はい、
やっぱり色付けに使いますし、
はい、
まあ、辛さをっていうところだとやっぱりこう赤唐辛子、う
ん、唐辛子、
うん、とあのグリーンチリなんかも結構使いますね。あ、
香りだとクミンの香りとかね、はい、
クミンもそうですね、うん、
あのよくこうインドだとねアーユルヴェーダって今また再評価されてるみたいで、
う
ん、
そうですね、
ね、まあ、インド版漢方みたいな感じのね、うん、古くからあるその医療だったり、うん、まあ、もちろんあの異色同源的な、ね、考え方もある、うん、はい、だからそのいろんなスパイスって多分、うん、ただ日常の家庭料理で食べる時にも、うん、きっとそういうこれはこんな体にいいからとか、うん、なんかそういうものも考えて使われてるんじゃないかしらと想像するんですけど。
あ、そうですね、うん、その各家庭にこう、はい、まあ、本当にこうあの家庭の知恵じゃないですけども、うん、やっぱその家ごとのこうスパイスの調合みたいのがあって、やっぱそれがこう微妙に今その家の、その家ごとのやっぱりこう味になってるっていうのはやっぱりありますし、
うん、
アーユルヴェーダーも本当に僕もねあの何回か行ったことあるんですけれども、はい、あの単にこう日本のアーユルヴェーダーだとこうなんかオイルを使って、うん、
マッサージしたりとかね、マッサージ的
なっていうイメージがあるけども、うん、あの食も含めたやっぱアーユルヴェーダーの菜食でこう本当にこう長い時間かけて体質の改善を図ってくるって、やっぱりそういう時にはまさにその人のこう体調に合わせてこうカウンセリングをすごくしっかりやって、それでこうその人に合った食事のメニューを作ってっていうようなことをやってるようですね、う
ん、その長い歴史
まさに異食同源っていうのはあのおっしゃる通りだと思います、
うん、ね、奥は深いですし、でインドってだって今ね、
うんうん、
世界で一番人口が多い国でね、これからもちろんその、うん、まあ、国内の格差の問題もあるけれど、
うん、
まあ、あの成長のポテンシャルが高いと言われているところですけれども、うん、そのインド の、 その食だとかそのあ、まあ、文化の複雑さっていうのはある意味その多文化であることとか、
はい
はい、
差異が多いことによってこう支えられているわけですよね、うんうん、これインドがその世界の中でもこう経済の成長をしてどんどんこれからこう、まあ、あの豊かな国になっていく中で失われてしまったり変わってしまったりっていうことは危惧されていますか。
そうですね、あのもちろんこう変わっていくってことは僕も本当にこう1年半ぐらい前からまたインドにこう行き始めて、この1年半ぐらいで4回かなインド行きましたけど、やっぱりその中でも本当にこう変化がすごく激しいなってことはもう行くたびにやっぱり感じているんですよね。で食のシーンっていうのもあのやっぱいいところは確かにこう残ってるっていうのはあるんだけども、やっぱり一方でこうどんどんやっぱ外のものが入ってるっていうのはやっぱりこう感じているし、
うん、
その若い人たちのやっぱ食生活のシーンでもやっぱりこうインドってどうしてもこう宗教の影響があるので、なかなかこう食の面もこう保守的になりがちではあるんですけれども、
うん、
まあ、そこでやっぱりどんどん新しいものが入ってきている。で本当に例えばインドの人ってこうベジタリアンが結構多いんだけども、
うん、
家ではベジタリアンだけども、うん、外に行くと肉も食べちゃうよっていう人もいたりとか、
ああ、
でそういう人たちだと、まあ、単にこう肉かどうかっていうことだけにとどまらずにこうやっぱ外国のものもこう抵抗なく食べてみるとか、うん、っていう人も増えていって、
そ
う
す
ると、
まあ、世界中で展開しているようなファストフードだとか、
そうですね、
ってことですね。
でやっぱりそこは本当に僕ものすごく面白いなと思うところで、でやっぱりこういろんなそのファーストフードのチェーンもやっぱりインドの市場って本当にやっぱり狙ってるわけですよね、
うん、
やっぱり今14億人口がいるっていうと 1% でも1400万人なわけですよ、
はい、
もう東京都の人口よりも多いくらいですから、そこはやっぱりどう捉えるかっていうところで、はい、でただやっぱり同じものをそのままじゃあインドに持っていけばできるかっていうと、やっぱり食のハードルってやっぱりいろいろあって、そこをどういうふうに工夫していくかっていうのはすごく面白いですね。
現地でご覧になっててもね、
ファーストフード店ってあるんですか。
あ、ありますね、やっぱりこう、うん、
マックとか
マックもありますけども、うん、こうインドならではのマックのメニューっていうのがあって、やっぱりこう
インドのマックはどんな味なんですか。
インドのマック、うん、マックはですね、うん、でも当然こうマックというとビーフのハンバーガーですよね。でもビーフ牛肉っていうのは、
う
ん、インドの人口の8割占めてるヒンドゥー教徒にとっては NG なんですよね。
ヒンドゥー教徒は牛はダメだ、
はい、
そうなると、
うん、そうビーフがないハンバーガーを出さなきゃいけないっていうので、うん、チキンのハンバーガー、
チキンバーガー
があります。うん、でまあ、マックの場合はとかのビッグマックっていうのがまあ一番ね、うん、こうやりますけど、はい、その代わりに、チキンマハラジャマックという、まあ、さっきのマハラジャの話があります
マハラジャ
の
マハラジャですね、
もう最高峰のマックがあって、うん、まあ、まさにこうチキンで、のハンバーガーがあったりとかしますし、うん、と一方で、うん、やっぱりこうベジタリアンの人も多いんで、うん、もうそもそも肉ダメっていう人だともうチキンですらダメなんですよ。
マックで何食べるんですか？なんかあるんですか？
今度なんか、ね、コロッケみたいな、はい、あのまあ、ベジの、 あのベジタリアンのこうジャガイモとかで作った、うん、あのフライみたいのを挟んだベジマックっていうのがあります。でそれをこう皆さん食べたりしてるっていうことですね。
確か韓国行ってマックの時なんかあのあれだよね、キムチ挟んでたやつ韓国にあったような、
本当美味しそう、
したんだけど、
そうそう、ローカリゼーションってすごくやっぱり面白くって、うん、やっぱそういう、うん、そうですね、もう本当にこういろんなところが工夫してるところを見るのがすごくやっぱり面白いですね。
うんうん、日本のマックとアメリカのマックは同じなんですか？これは。
あ、でも日本のマックもどうでしょう、うんうん、日本限定の多分月見バーガーとかないんじゃないですか？
確かに
その辺のこう工夫の仕方ってやっぱりすごく面白いですよね。
なんか先ほどからそのベジタリアンの方が多いとおっしゃってますけど、うん、そのご本の中ではベジタリアンって言っても実はさっきちらっとお話ししてましたが、うんうん、はい、かなり細分化されると、だから何々ベジタリアンってその分類が8つぐらい笠井さんお作りになってるんですよ
ね。そんなにあるんだ。
そうですね、本当にこうざっくりあの、まあ、そもそもでも本当にこの本書いてる時にあっと思ったことがあって、うん、あのインドでこうベジとノンベジっていう言い方をするんですよね、うん、まあ、ベジがもちろんベジタリアンで、うん、ノンベジっていうのはその、うん、まあ、肉食の人なんだけども、はい、うん、僕なんかある時にこう誰かにふらっとこうノンベジの人はねみたいな話をした時に、うん、ノンベジって何って言われたんですよね、うん、でそれって でそれも説明すればもちろんこう肉食なんだよっていうことは言えるんだけども、はい、うん、ベジが基本にあってでベジじゃないからノンベジなんだっていう、うん、やっぱりインドってそれがまあベジが基本にあるんだなってことを改めて気がつかされたなっていうことがありましたね。
日本にいると肉を食べる人が普通で、うん、はい、まあ、肉食べないっていう人も中にはいるよねみたいなイメージですけど、うん、逆なんですね。
それがもう逆なんですよね。でじゃあそのじゃあベジっていうのがじゃあこうみんなこうベジって一括りにできるかっていうとやっぱりいろいろあって、うん、まさにこう卵までは OK だよっていうベジだったりとか、うん、まあ、エグタリアンって言い方はねあの外国にもあるけども、うん、と僕自身もある時にあの東京であるインド人の友人と食事をする時に、うん、以前こうお肉食べたんでその人にじゃあ今日なんかチキンかなんかに肉しようかったら、うん、いや俺ちょっと今日は肉はいいって言われて、うん、えって、うん、あれ肉前食べたよって言ったらいや今日水曜日なんで、うん、あの肉 NG の日なんだよって言われて、そうなんだっていう話聞くと、どうやらその自分が信じるそのヒンドゥー教の神様によって、うん、この日はダメだよっていう日があるみたいで、
ヒンドゥー教の神様ってそんなにたくさん
いますもんね。
あるんですか？
そうですね、やっぱ一神教
じゃなくて分派みたいになってるわけ。ヒンドゥー教っていうだけじゃなくて、
そうですね、うん、本当にこう自分がそれぞれ信じてる神様ってのはやっぱりこう多神教なので、
はい、
一つの神様ってよりもこう、うん、シバ神とか、うん、他にも奇数のですね、こう画面者ももちろんそうですし、
ヒンズ教でも、
はい、
たくさんの種類の神様、
そこでこの曜日はこの神様の日っていうのがどうやらあるみたいで、うん、まあ、やっぱりこう自分の信仰心がある意味こう、うん、これを守ることによって、うん、こうやっぱりまさにそこがこう、うん、食べ物とこう自分のこう信仰が直結するようなものだなっていうふうにこう、
結婚なんかはどうなんですか？それ超えるんですか？宗教超えないんですか？
宗教の中だとちょっとこれまたね食とは違う話になっちゃうけど、うん、カーストの問題ってのはあると思います
よ、ね、うん、はいはいはい、
こう意識しない人もやっぱ増えてますけどね。
カースト、
はい、
はい、それは昔の人は絶対超えませんよね。
そうですね、やっぱりこう、うん、から、うん、今でも、うん、僕もちょっと興味本位って言うとあれですけども、こうインドにもこう婚活サイトみたいなのがあるんですよね、
はいはい、
でそこでこういろんなこうそれぞれのこう属性を年収だったりこう地方だったりっていうのを調べていくのは選べるんだけども、 まあ、コミュニティっていう言い方をするんだけども、うん、その自分のカーストごとにある程度絞り込めるような機能があって、やっぱりそれは今でもすごくこう気にしてるんだなってことはものすごく感じましたね。
カーストってそんなに何層もあるんですか？こう人あのこれからあれがカーストとかって言うんじゃないんですか？違う。
もう無数にあります、
ね、あそんなにあるの？
細かくその、まあ、一つの階層の中でもまたいくつも分かれてるっていうのはね、はい、聞いたことありました。が、うん、それによって本当に苛烈な差別を受け続けた人たちっていうのもねいるわけですから、なんかその国のそのね、うん、その伝統とかね、うん、歴史とかっていうものを尊重する一方で、やっぱりなんかこうこれだけのボリュームのある、うん、まあ、人口のねボリュームのある存在感の大きい国が、そのまあ長い歴史のあるその、うん、まあ身分差というか、はい、っていうものをどうやってこれから、
うんうん、でもあれでしょう、これはある程度なくそうっていう方向にはなっていってるんですか？それは現存としてあるんですか？
やっぱり実態としてはありますね。
あるの？
実態としてはあります。政治なんかでも、うん、特定のカーストの利益を代表しますよって政党も今でも普通にあったりするので、カーストがあることは前提にいろんなものが社会が動いてるっていうのはありますけども、うんうん、ただ一方でそういったものによって生じるこう差別をこうなくそうっていう是正しようっていう動きはあって、もう例えばこう公立のこう教育機関に入るときには、まあ低いとされるそのカーストの人たちに対して優遇しようとか、こう政府の機関に入るときにはそういった人たちのための枠を作ろうとか、政治の中でもそういった人たちのためのこう選挙区を作ろうとかっていうのはやってはいるんだけども、
じゃあ昔ながらだったら学校にもそういうのが影響してたってことになる。
そうですね、まあ、そもそもなかなかのやっぱりこう社会の影響、経済的な影響でなかなかこう制約があったりっていうのもあったけども、うん、まあ、それをこうなんとか是正していこうっていう動きは試みられているので、まあ、それがどこまでまだまだこうすぐに解決する話ではないと思いますけども、うん、まあ、なんとかこう是正していこうっていう流れは進められてはいますね。
食の話ってなんかね、何がなく何が好きなのとか、今日何食べるとかってね、まあ、なんていう気軽にできる話だと思いがちですけど、はい、時にはそういう宗教だとかさまざまなそういうね文化の、あの背景があるから、やっぱあんまり 丸腰で何の知識もなく外国行ってっていうのは、あのね、よくない、まあ、事前にちゃんとね知ってった方がいいなって気は今日お話聞いてね思いましたね。日本だと全部カレーって言っちゃってますけどね。
まあ話しててカレー食いたくてしょうがなくなってるんだけどね。
ぜひでもカレーは食べてください。
日本の人がイメージするそのカレーっていうのは、インドでいうとどこのどんなお料理に近いんですか？
やっぱり北インドでしょうね。はい、やっぱりこう、まあ、バターチキンとかナン、
ナン、
そうです、まあ、ナンも
ナンもあるんですか？ちゃんと同じなんですか？
ありますけれども、はい、ただインドの人たちが普段こうじゃあ我々ご飯食べるような感覚でナンを食べてるかっていうと、どちらかというとこうごちそう的な、
ナンは
ちょっとこう、あえて言うと赤飯に近い感じかな。食べるじゃないですか。だけどこう毎日我々多分赤飯食べないですよね、はいはいはい、そういうような感じなのかなっていう、
なんとじゃあ日本のスーパーとかでナン売ってるじゃないですか、
売ってますね。
ああいうの見るとあなぜこんなところに赤飯かみたいな感じがあるんですかね。
むしろこう同じ小麦粉って意味ないしたけど、まあ、チャパティとかね、そういう小麦粉で作ったパンを食べるってのはそうなんだけども、ナンは結構ちょっと特別な感じが地域によって、これもやっぱり地域差あるので、こうなかなか、ね、断定しにくいところはあるんですけれども、
いや面白いですね。いや
じゃああれだね、選挙なんかもね、こう大変だな、いろんな属性化を持った人たちが立候補してくるってことになりますね。
そうですね、
いろんな少数民族の方も、言語だって無数にね、同じインドの中にもたくさんの言語があるって聞きますもんね、も
う本当にそうですね、もう地域ごとによって全く違うので、本当に字も違いますし、
ですよね、
なんか字も違うんだ。
日本にいるとなんとなくインドってのは一つの国、一つの文化みたいな、カレー食べるやつみたいにね、思いがちですけど、とんでもないという、もうインドの中に多様性が詰まってるってことがこの本でもね、よく食を通じてわかるので、ぜひお読みください。著書インドの食卓、そこにカレーはない、早川新書から販売中です。はい、今日は笠井亮平さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。